V トークラジオ第16回スタートです。立春とは名ばかりで本当に寒い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしですか？1月3日のあの暖かさから一転しての先日の西日本を襲った豪雪、まあ雪国の方からすれば十数センチなんて大雪じゃないでしょうけど、九州の佐賀県でそれだけ降ったなんて信じられないですよね。しかも沖縄ではみぞれまで降って、ところであのみぞれって雪の仲間なんですってね。じゃああられとの違いは何なのってなりますけど、あられは雪が一旦溶けてまた冷えて固まった氷らしいです。だからあられには雪の結晶がないという話です。でも気象庁の方がそこまで調べなきゃいけないなんて大変ですよね。地球の温暖化も騒がれていますけど、東京工業大学、あの菅直人元総理が出た優秀な国立大学ですが、あの大学に一人だけ、これから地球は氷河期に向かうから、その前の反動で今が暖かいだけだって学説を唱える教授がいらっしゃるんですが、最近の寒さを考えると確かにそうなのかななんて思ってしまいます。いずれにしても早く暖かい春に来てもらいたいですね。まあ杉花粉はいらないですけど。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、日帰り温泉に行ったらとっても美味しい豚料理に巡り会えたぞ。ということで、先日の温泉ツーリングへ行くはずだった日の顛末を少しお話ししたいと思います。ここのところの悪天気候でVストにずっと乗らないでいました。まあ天気が悪いということでね、休みも家にいるだけですし、あとちょっとお話もしました車内交差もあって勉強ばかりということで、ちょっと温泉にでも行こうかななんて思っていました。そうそう、あの車内交差ですけども、おかげさまで合格点をいただけました。あのご心配をおかけしてね、何人かの方からも当日頑張れというツイッターの方に書き込みをいただきまして、本当にありがとうございました。まあ点数の方はね、まあちょっとあれですから言いませんけども、本当に、皆さんご心配をおかけしまして、どうもすいませんでした。まあひとまず一安心というところですね。では本題に入りたいと思います。日帰り温泉といっても、私の住みます東京の武蔵野地域からですと、まあやっぱり関越道で群馬県伊香保温泉、または老人の老に神様の神と書いて老神温泉、それか中央高速で山梨県に行って石に平和の輪で伊沢温泉、あとテレビとかでね、すっかり今は有名になってますけども、ほったらかし温泉というところになりますかね。でもいずれにしてもちょっとした山を越えますので、まだまだ正月のあの立ちこけの傷が癒えてない私にとっては、凍結した道での転倒がやっぱりよぎるわけですね。まあそこで身近に行けて温泉に入ってのんびりできるところはないかななんて考えてみたわけです。と同時に、私のパートナー、まあ奥さんですけどもね、当然ここのところの悪天候でお出かけできないのは同じ状況。そんな人をね、一人残して家を出るというのもやっぱり気が引けてきて、じゃあ後ろに乗っていくってなるわけですね。こういう時にVストは本当に楽なんです。シートはね非常に大きいですし、太っている私がこう前に乗っていてもね、後ろには余裕がありますしね。 まあ、後ろに乗って、バーがつかみやすい形状というのもあります。で、まあ、加速はね、マイルドなわけです。青信号からの、ね、発進でもじゃあ行くよと言ってね、発進できるというのは本当に安心して、運転できるというところです。あと振動も少ないのでね、初心者の方が後ろに乗っていても、まあ運転してる私も初心者なんですけども、タンデムするにも本当に楽なマシンです。まあ、それで、じゃあ2人で行こうかとなりまして、まあ、寒いから高速はやめて下道っていうと、当然行くのは埼玉か神奈川か東京都内ってなっちゃうんですね。まあ、東京都内って言ってもね、つまらないんで、ちょっとじゃあということで埼玉の方に目を向けてみました。で、埼玉の方でもね、いくつか候補を挙げたところ、目的地は、埼玉県日高市。まあ、関東近辺の方だったらね、すぐ分かると思うんですけど、中華料理の日高屋ってあるんですけども、あそこの社長の出身地であります日高市というところなんですが、そこにあります天然温泉の花鳥風月というところに行くことにしました。花の鳥に風の月、なかなかおしゃれな名前なんですけども、ここ経営母体はね、埼玉県にお住まいの方と東京都の埼玉寄りに住んでいる方には結構有名で、またテレビでもね、何度か紹介されています。西北ハムという会社、お肉屋さんの会社なんですが、そこは経営しています。そうやって聞くとね、なんだ単なるスーパー銭湯じゃないなんて思ってしまいがちなんですが、ここの温泉はちゃんと掘った温泉でして、泉質はね、ナトリウム塩化物泉、水素イオン濃度は pH8.1 ということでね、まあ、これ辺はパンフレットによるとなんですが、非常にお肌に優しいアルカリ泉ということです。ちょっとね、入ってみたらちょっとしょっぱいね気がしました。東京の方はね、海が近いということで、真っ黒い温泉でしょっぱいなんてあるんですが、ここはそういうふうに、黒いわけではなくてね、普通の無色透明なんですけども、やっぱりアルカリイオン濃度っていうのがあるんですか、こういうので、ちょっとしょっぱく感じしました。源泉の温度は39度と若干ぬるめながらも、湧出量、湧き出る量ですね、これ毎分922リットル、毎分で922リットルのとんでもないですね。全国平均の約10倍も出るそうです。まあ、かなりの湯量ですよね。で、お風呂の方ですけども、どうしても首都圏ですからね、壁で囲まれてますから、なかなかね、外の景色が楽しめるってわけではないんですが、広々とした湯船がありました。だいたい20人ぐらい入れそうですね。入った瞬間はあちーじゃなくてふーっていう感じで、こう体の中のね、悪い毒素が出ていく感じ。壁は高いんですけども、日差しがよく入ってくるので、半身浴をしていてもね、風が遮られるせいか、なんとなく日の当たっている背中がポカポカしているような気がしました。そこでまず体をそこそこに温めたら、今度階段を登っていきます。そうするとね、その先には空中炭酸泉という湯船があるんですね。ここは6人も入ればいっぱいなんですけども、お湯に溶けている炭酸の小さな気泡がね、体をいっぱいに包んでくれて血行を促進してくれます。ここのお湯がね、実は38度でぬるいんですよ。でもなんかね、書いてある説明書きによるとね、温泉の温度って何でも快適温度っていうのがあって、38度から41度くらいが一番快適らしいです。で、ここはね、その低めの温度でのんびり入っていただいて、血行を促進していただくということでね、38度という設定になっていました。まあ、低めの温度でね、のんびり入るのは、武田信玄の隠し湯と言われた下部温泉も同じようにぬるめでしたからね、確かにぬるいお湯にゆっくりと入るっていうのは効果があるんでしょうね。で、ここでゆっくりとお湯に入ってたところね、お腹がものすごく空いてきたんですよ。ぐるぐるぐるなんてね、お腹が鳴っちゃったりして、時間はね、まだ11時なんですよ。朝ごはん食べてちょっとしか経ってないのに、やっぱり血行が促進されるとね、胃の蠕動運動も盛んになるんですかね。とはいえ、まだ待ち合わせの時間までね、まだまだ時間があったので、次はちょっと階段を降りたところにはね、今度は洞窟みたいになってる湯船がありました。まあ、もちろんね、当然の人工の洞窟なんですけどね、 周りの音が完全にシャットアウトされていて、どこからの水金窟、水がね、ポタンと垂れたの音がこう響いて、キン、カン、キンなんてね、いい音はするんですけども、その音がね、聞こえてきて、まあ、お湯の温度もさっきと違ってね、今度は暖かかったせいか、すっかりリラックスしちゃってね、まあ、日頃の疲れが出たって言うと変ですけども、ちょっとそこでね、爆睡まではいかないですけども、寝ちゃいました。で、そこでまあ、ゆっくりして、のんびりできたななんて思って、まあね、じゃあ今度内風呂ということで内風呂の方行ったんですけども、この辺はね、普通の温泉の湯船でした。今月、2月ですね、2月はヒノキの湯ということで、ヒノキの木片をね、湯船に入れてました。ヒノキのね、本当にいい香りがね、漂ってました。ちょっとね、温泉の源泉のところにそのヒノキの入れていい香りさせるともどうなのかなっていうのはあるんですけども、まあ本当にでもヒノキのねいい匂いでした。あとは寝て入る寝湯に遠赤外線のサウナがありました。ここで一つね不思議だったっていうのがあるんですよ。先ほどの炭酸泉のね紹介文が湯船の脇に貼ってあるんですね。そこにね、入浴前と入浴後は酸素ルームで1.3 気圧の酸素を全身に取り入れてくださいって書いてあるんですよ。もうねお風呂の中一生懸命探しちゃいました。そういう風に書いてあればね、てっきり同じところにあると思うじゃないですか。またサウナのね隣にあるんじゃないかななんて思って、ちょっとうろうろねしたら、なんとその酸素ルーム脱衣所の外だったんです。しかも別料金、なんだかなって感じがしました。もうちょっとね、別にありますって書いてくれるように、ちょっとこの辺不親切かななんて気がしました。で、まあ、2時間ぐらいですか、なんだかんだ言って、うろうろ入ったり出たり、入ったり出たりしましてね、温泉を楽しんできました。入浴料金なんですけどね、大人平日10時から18時までが1000円、休日は1200円。ちなみにね、18時から22時まで、22時まで営業なんで、その時間は800円と安くなるんですね。あとここね、実はこのお風呂、2012年にレジオネラ菌が発生しまして、死亡された方が出た反省からね、びっくりしたんですけど、毎晩お湯を抜いて清掃しているそうです。そうやってね、安全面にも注意してるっていうようなお風呂でした。実はね、ここ温泉を紹介してますけども、当初このポッドキャスト番組でご案内する気はなかったんですけども、この後ねレストランで食べたとんかつがねものすごく美味しかったんですよ。でその意味も含めてね、ちょっと合わせ技で紹介しようという気になったんです。で先ほども言いましたけども、ここサイボクハムっていう、まあ、豚肉屋さんがやってるっていうことでご紹介しましたけども、ここね1946年、だから昭和21年ですか、家畜からね、家畜を育てるところからスタートしてね、来たところなんです。で、ここの お風呂もあるところ、あと、ハムソーセージ工場とかね、ミートショップ、レストランとかね、あと、地元の野菜をね、売るような農産物直売所、あとカフェテリア、フードコートみたいなものもあります。で、脇にはね、トントンハウスなんて書いてあって、3匹ね豚さんが放し飼い、まあ柵の中ですけどね放し飼いになってました。子供さんにとってはね、やっぱり直にね豚さんに触れるっていうのもいいんでしょうね。触れちゃダメですよって書いてあるのに触れてましたけども、その後ね、その後じゃない、その他アスレチックパークゴルフ場、パークゴルフなんてねあるんですね。そういうのがあります。東京ドームがなんか2個ほど入る、もともと牧場でしたがね2個ほど入る広い空間です。でそこで、じゃあお昼にしようということになりまして、レストランに行ったわけです。でレストランね、豚さんのオブジェがいっぱいあるわけですから、やっぱり豚となるととんかつということになりまして、私はロースカツ定食ね、奥さんの方はヒレカツ定食を頼んだんですけども、これがまた激うまだったんですよ。私のね食べたロースの方なんですけどね、肉の脂身がすごく甘い、それでねまた肉がジューシーなんですね。で一切れの厚さもね大体5センチぐらいありました。で揚げ物特有のね胃に残る嫌な感じもないんですね。あとヒレカツ、 私ね、ヒレカツってあっさり感がありありだからね、どうしても好きじゃないっていうか苦手だったんですけどね、まあ、ちょっと奥さんの方が食べきれないっていうことなんで一切れもらったんですけども、これがまたヒレカツが柔らかくてジュワッという肉汁が出てね、これがヒレカツかっていう感じでね、一番美味しいヒレカツでした。でそこで、まあ満足満足ってなったんですけどね、このサイボクハム実は豚肉だけじゃなくてウインナーがね、またこれがすごいんですって。ヨーロッパの各地にある食品コンテストで800個を超える金メダルを取ったというから、これ本当すごいですよね、本当に激うまでした。ちょっとあの中のねお土産のところで試食をパクパクとしたんですけどね、美味しいんですよ。歯ごたえもしっかりしてるしね、味もあって、ということでうちの奥さん柚子入りのやつとか粗挽きだとかね、それぞれの詰め合わせ何十パーあるんですかね、あれ買い込んでました。またお肉もね、確かにちょっと高いんですけども、先ほど食べたとんかつのねお肉なんですけども、ゴールデンポークという種類みたいなんですけどね、これ本当に美味しいですよ。うちへ帰っていて煮豚とかも作ってみたんですけども、やっぱりね物が違いますよね。ラーメンなんかに入れて食べた時も本当に美味しかったです。あといろいろなね、子供さんにも喜ばれるようなお店もありました。ハンバーガーもあったし、ホットドッグもあったしね、あとその他にも、あ、ビールがねうまそうでしたね。あのさっきレストランって言いましたけどね、レストランでバーベキューもできるんですよ。そのレストランの中でね、ドイツ風のビールがね、隣で飲んでいる家族を見るとね、しまったっていう感じになりましたけども、あと手作りパンがあってね、これがまた美味しかったです。パン工房があるんですけども、これもやっぱりドイツ風なんですかね、ブドウのパン、ブドウブレッド、レーズンブレッドか、レーズンブレッドをお土産に帰ってきたんですけども、翌日食べたんですけどもね、一日置いただけでも柔らかいまんまでね、美味しかったです。駐車場にね、車も随分止められます。随分どころじゃない、第1から第3ぐらいまであって、1000台ぐらい止められるっていう風になってました。じゃあどうやったら行っていいのかっていうと、今度川越インターからだと16号経由ですね。それで約20分。圏央道だと狭山日高インターから約10分という距離です。川越インターですとね、16号に降りていただいて、八王子方面へ進んでいただいて、入間川3丁目を右折、広瀬東を右折が一番わかりやすいんじゃないですかね。入間川3丁目のところはイオンがありますんでね、すぐ目印になると思います。圏央道からはこれ1本で降りれて、川越横方面進んでいただいて、柏原小学校入り口っていうのを左に曲がっていただければ大丈夫だと思います。ナビにね、サイボクハムって入れればすぐ分かりますんでね、そのナビを活用していただければそんな道に悩まないんじゃないかななんて思います。そうそう、途中にね実は謎のお店があったんですよ。寄れなかったんですけどね、確かあれがね、手作り工房、玲子の工房かな、なんかそういうお店でね、チーズケーキかなんか売ってるみたいなんですけどね、なんか怪しい雰囲気ですよね。玲子ってしかもね漢字で書いてあるんですよ。マダムシンコみたいにね、カタカナとかねローマ字で書いてくれればいいんですけども、小里編にあの玲って書いてね玲子なんですけどね、どんなお店なのかなと思ったんですけども、行きも帰りも空いてなかったんでちょっと立ち寄れなかったんですけども、もし立ち寄れる方がいらっしゃいましたらちょっとご報告をお願いしたいなと思います。駐車場に私が停めた時にね、車のナンバーをポロポロって見たところね、相模ナンバーとあと水戸ナンバーがありましたね。やっぱ圏央道が開通してるせいもあるのかもしれないですし、なんか昔ね、どっちの料理ショーとか、あと県民ショーでもなんかやったようなことを言ってましたんでね、まあ本当に知ってる人ぞ知ってるようなお店なのかもしれませんけども、もしあのお肉、豚肉、特にまあ豚肉なんですけどもね、食べたいなと思いましたら、ぜひ一度行ってみてください。お風呂の方もね、いいですから、まあ一番いいのはね、飲めれば一番いいんでしょうけども、あ、お風呂の方、館内着200円でレンタルできて、あとね無料で寝るところもありました。仮眠室もありますんでね。でお風呂の方にもレストランがありますんで、合わせ技でもしよかったらそちらでね、お風呂入ってレストランで同じお肉食べれますからね。で一寝入りして、お土産を持って帰るっていうのもいかがでしょうか。ぜひ立ち寄ってみてください。 あとね、これまあ電車で行くっていう人はいないでしょうけども、もし電車で行かれるんでしたら西武新宿線で狭山市っていう駅からですね、西北ハム行きのバスが出てますのでね、そちらもご利用ください。嬉しいことにね、YBR125 息子が乗ってますという題名でね、メールをいただきましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。いつも楽しく拝聴しています。リターンライダーの岡金です。第15回で原付2種のお話がありましたが、 YBR125 息子が乗っています。息子がこれを選んだ理由は、黒岳さんと同じギア付きで気軽に乗れて安いこと。多分走行距離4000から5000ぐらいの中古を15万円ぐらいで購入したんじゃないかな。コンビニや本屋さん、レンタル DVD を借りに行くには最適だと思います。黒岳さんもブイストに乗られているんで、これに乗り換えたら分かっちゃいるんだけど、パワーがないんでスタート時のクラッチミートに気を使ったり、各ギアで引っ張らないと走らなかったりします。息子もスタートで 50cc スクーターのおばちゃんに抜かされることがあるって言ってました。私もブロス650に乗っているんで、試しに乗せてもらったらそんな感じでした。中国製でメンテナンスを気になされていると思いますが、2、3年乗っていますが全く問題ありません。ということでした。おかきんさん、メールありがとうございました。息子さんがね、YBR125 に乗られているということでね、画像も添付していただきました。見た目でね、私が一番気になっていたあのリアキャリアのシルバーの部分。これね、黒く塗られていてね、あ、これはありだな、かっこいいな、なんて感じでした。で、中古でね、4、5000キロ走ってて、15万円ぐらいですか。これ安いですよね。まあ、ちょっと私ね、そんなにバイクの価格知ってるわけではないんですけども、でもね、4、5000キロだったら、原理で4、5000だったらね、普通でちゃんと手入れしてもらってれば、15万ぐらいだったら本当いいですよね。あと、パワーがないからギアで引っ張る。ギューンって引っ張るんでしょ？なんか新聞屋さんの株みたいですよね。まあ私も実は、家業がね、お蕎麦屋さんをやってた時期がありましてね、ちょっとあの株で引っ張るっていう感覚はよくわかってるんですけども、なんかそれもそれで楽しいかななんて思います。あとメンテナンス問題ないっていう話ですね。これ一番大きいですよね。2、3年、中古で 2、3年乗ってらっしゃるのに全く問題ないなんていうことですもんね。これ、まあ YSP での発売っていうこともありますからね、そういうふうになって書いていただけると非常にこれ心強くなってきちゃって、全く心が揺れ動いてしまいますね。やっぱり乗車したいななんてね、思っちゃいますけども、そういう言ってると奥様からちょっと角が出ちゃうのかななんていう気もしますけどもね。ブロス650。ね、私ちょっとこれよく知らないバイクでちょっとググらせていただいたんですけども、かっこいいですね、このバイクね。水冷4ストロークの V 型2気筒で SOHC の、3バルブなんですね。で、位相クランクによりバランサーなどを使わずに V2 エンジンとしてはかなり一時振動を低減できている。はあ、なるほど。トルクを重視して、1万回転以下で進化を発揮するエンジンなんですか。へえ。でね、シンダーヘッドの軽量コンパクトとコストダウンを両立できる SOHC1 気筒あたり吸気2バルブ、排気1バルブの3バルブ方式。なるほど。SOHC エンジンとしては高出力と優れた燃料経済性を期待できるエンジンということで。こういうね、バイクに乗られてるからだって本当に羨ましいなと思います。私ね、先ほども、まあ、いつも番組の方でも言ってますけども、本当にメンテナンスはね、ショップ任せですし、機械音痴ですし、どちらかというと壊し屋な方ですから、まずキャブレーター方式っていうのを知っただけでね、もうどうしようかなと思っちゃうぐらいなもんですから、こういう貴重なバイクのね、大事に乗っていられる方って本当に羨ましいなと思います。おかきんさん、ぜひこういうバイクね、まあ私に言われるまでもないんですけども、ぜひ大事に乗ってください。本当に、今日もね、メールいただきましてこれありがとうございました。 YBR のね125についてちょっとお話をいただきまして、せっかくねお話をいただいて、お話というかメールをいただいてね、こうやっていろいろ教えてもらってるのにね、話広げられなくて本当に申し訳ないですね。もうちょっとね話広げられればね、いいんでしょうけども、なかなかね難しくて。でもこの YBR125 にしてもブロス650にしても、こういうふうにね、教えていただけるのってすごく嬉しく思います。メールの方ありがとうございました。今度はねもうちょっと勉強をしてですね、なんて言うんでしょう、話広げられるようになりたいと思いますので、これに懲れずにぜひメールの方ねよろしくお願いをいたします。さて16回の収録の方もこれで終わりにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。本当に番組構成の方ねいまいちでございますが、励ましやら少しだけのお叱りなどいろいろなメールお待ちしております。今回のようにねおかきんさんのいただいたメールのようにお話をね広げられないという悲しいところもありますけども、頑張って勉強していきたいと思います。バイクの知識もねどんどん吸収していきたいと思っております。あと今いろいろなところでね話題になっております大阪モーターサイクルショー、あと全パボレンのイベントですか、これね私残念ながら行けないことが昨日決定いたしました。いろいろ裏でね手を回し何を回し作戦を練ったんですけどもね、ちょっと残念なことに締め切りが来ちゃいましたね、仕事の方のどうやっても無理だったんです。一時時はね、新幹線で行って夜行バスで帰ってきて、で次の日も仕事しようなんても考えたんですけども、ちょっとねその日すら新幹線で行くことすらちょっと危なくなってきちゃった状況でして、まあ、何人かの方にねお会いしたいなと思ってたんですけども、 お会いもできないし、またね全パブレンのね皆さんのお話も楽しく聞けないっていうのも悲しいところがあるんですが、なんせこの仕事をしっかりしないとね東京モーターサイクルショーすら行けなくなっちゃいますんでね、泣きながらの大阪モーターサイクルショー&全パブレンのイベント欠席ということでございます。まあ、ちょっとね最後こうやってぼやきも入ってしまいましたけども、 V トークラジオの方でねメールお待ちしております。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com です。 V トークラジオのブログの方にもアドレスを記載させていただきますので、ぜひご利用ください。では今日も最後までねお聞きいただきましてありがとうございました。第16回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。